というわけで、グレー30周年記念アルバムバックトゥーダポップスメンバー4人ぶち抜きリレーインタビュー第2弾2人目拓郎さんです。こんばんは。
どうもこんばんは、グレーインタビュー拓郎です。よろしくお願いします。
あの先週もジロさんにまあお聞きしたんですけども、
はい、
その30周年っていうのは拓郎さんの中でやっぱりかなり意識が終わりになったアルバム
30周年はありますよ。そりゃ
ありますよね。
あり、はい、気づけばね、90年代共に戦ってきたバンドたちは解散したりソロになったり、まあ、また復活したりとか、まあ、すごいすごい激動に見えるんですよね。
はい。
だけど俺たちなんとなくなんか30年は確かに長いんだけども、
はい、
さしてこう山も谷もなかったようなそんな気もするけれども、でも振り返ってみると、うん、ものすごいこうやっぱり道を歩いてきたんだなというふうに、だから、
はい、
あっという間だった気もするし、本当に長いような気もする、まあ、その辺は本当にまあ皆さんもおっしゃるような本当に歳月というのはまたまた捉えどころないもので、
はいはいはいはい、あのフリーダムオンリー前作3年前のアルバムの時にこうできたあった曲っていうのも何曲あったりするんでしょ。
今回のこのバックトゥザポップスはもうちょっとイカれてますよ。もうだって1曲目のロマンスローズは俺18歳か19歳でも作ったの。バイトしてて、
はい、
で交通整理のバイトで、
はい、
こうトラックをこう整理するんだけど、トラックが搬入とかない時はずっと立ってなきゃいけなくて、
はいはいはいはい、
その中でもうやることないから頭の中で彼女のモダンとロマンスローズを作って、
はい、
昼休みに公衆電話から、はい、アパートの留守電に入れるみたいな、
はいはいはいはい、
そこからだし、うん、この30年の間に作りためてたやつがようやく収穫する時が来たっていう、
はいはいはい、
うん、一番大きいのはやっぱりちょっとルーツが見えるものはグレーのサウンドが確立するまではちょっと隠しておこうみたいな、
あ、
自信がないから。
なるほどね、
うん、はいはい、今となってはもうどんな曲もテルが歌えばグレーサウンドだだけれども、うん、
はい、
まずその前にその大人のバンドのたしなみとして、
はいはいはい、
ちゃんとグレーサウンドみたいなものをある種、
うん、
確立してからじゃなきゃ出せない曲ばっかり今回はね、はい、
ロマンスローズはですね、久々も選ばれてるんで、久々さん来週、まあ、この話も、
いやもう絶対聞いたら面白いですよ。俺の無茶ぶりに、
はい、
もう本当会心の返しをしてくれた、とんで俺のことを世界一理解してるアレンジャーですよね、
はい、あ、なるほどね、
うん、
はい、で拓郎さんサイドの、選曲がですね、1曲、まあ、最初に選ばれてるのが、さよならは優しく4曲目で、
はい、
2番目に選んでるのがこのシェアなんですけど、
はい、
これは北海道つながりみたいな曲でもあるんですよ。
北海道つながりだし、
はい、
あと歌詞に関してはなるべくこうなんていうのかな、あんまり世界を広げないで割と身近なものを歌っていこうっていうふうに思ったんですけど、その中で例えばさよならとか、
うん、
優しくとか、
はい、
愛とか夢とかみたいな今まで何度も使ってきた言葉たちに、
うん、
違う役柄を与えたいなって思い、そういう意味では同じ役者なんだけど役が違うっていうことを意識した曲たちもかなりありますね、うん、さよならの優しくは、うん、自分がよく使う言葉なんだけれども、
はい、
違った意味、もっとその先にあるもの、
はいはいはいはい、
それがうまく表現できたなと思って、俺アルバムの中で一番気に入っているかもしれません。
あ、なるほどね、
はい、
まあ、シェアもそういう意味ではこう、まあ、グレーのバラード、拓郎さんのバラードっていう意味では一つの完成形みたいな曲でしょう。
だからさっき言ったようにこのシェアに関してはもうシティポップをやりたかったんだけれども、ずっとね30年間だけれども、はい、いかんせんほらビジュアル系出身だから、
ええ
うん、まだそのグレイちゃんたちにその素養がなかったりするじゃない、
あ
ールーツとして。
なるほどね、
20代の頃はね、
ええええはい、
だって稲垣潤一も 山下達郎も久しの中にはないじゃない引き出しがだけどそういったことを知らなくても、あでも稲垣潤一はファンだって言ってたな中でも俺と長くやることによってその、はい、ある種のシティポップの俺を通した理解とか、
はい、
あと拓郎がそんなにやりたがってるんだからっていうような大人としてのその包容力みたいなものを30年待ったんで、
はい、あ
絶対もう頭の3枚の時なんてこの曲出しても絶対に ぬるくてやりたくないって言われるもん。
ああ、
そういうことの連続ですよ、このアルバムは。
なるほど、ね。
やっぱこの連続性はぜひ、ぜひぜひいろんなバンドにも伝えたい。
あ、
長く続けるとそういうことがあると。
はい、
このバンドではできないから他でやるのもいいしソロもいいんだけど、
はいはいはい、
30年連れ添った人たちとやる新しい試みはこれ格別ですよと。
ああ、はい、なるほどね、はい、本当にあの、まあ、完成度の高さバラポップスラブソングとしてはこう西安にしても、まあ、ハウエベンがあったりしてる流れの中での、はい、こうやっぱ今の到達点っていう感じですもんね。
そうですね、まあ、特に今回は、まあ、メロだとか詩だとかもそうなんですけど、アンサンブルとアレンジを聴いてほしいなっていうのもあって、うん、
バランスとかね、
そう、あの、はい、それまで出ることしか知らなかった連中が弾くことも知って、
はいはいはいはい、
今誰が喋ってるから自分は黙っておこうみたいな、そういった、
はい、
それ多分俺だけだと思うんだけど、もう他のメンバーはみんな分かった上でこう今までやってきたと思うんだけど、俺なんかは特にそのミュージシャンとしての自分の立ち振る舞いみたいなものも、はい、ようやく、まあ、目が覚めたというか、
はい、
気づいたというか、そういうような意味でもアンサンブルは聞いてほしいな、はい、これがグレイサウンドだっていうのがちょっと胸張って言えるものができたなと、
うん、でこの、まあ、シェアとさよなら優しくはこうこのアルバムっていうことがあってこういう形にしてるんですか、
ね、う
ん、
そうですね、あの、あ、だからメローならちゃんと正しくメローであれと、シティポップなら正しくシティポップの、うん、そのマナーに沿えと、
はいはいはいはい、
大丈夫グレイはグレイだからっていう、
うん、はい、はい、
その自信を持つまでにやっぱり二十何年かかったんだなっていうのは、
二十何年かかった、
かかりますね、やっぱりあの、なんていうんだろうな、誘惑みたいな曲をやっていれば、あの、なんていうの、グレイっぽいっちゃグレイっぽいじゃないですか、
はいはいはいはい、
でも音楽の海ってもっと広いから、
はい、うん、
その大会にもっと漕ぎ出していけるバンドだと思うので、
はいはい、うん、
そういう意味では新しい試み、まあ、はい、世の中的にはその音楽ジャンル的には全く新しくはないとしても、グレンの中では最高のおもちゃをまた一つ見つけたなっていう、それが跳ねることだったり、
はい、うん、
跳ねの中でもグレイらしさを残すことだったりとか、なんかそういうようなミラクルがスタジオではたくさんあったので、
なるほどね、
楽しかったな、はい、
まあ、そういう中ではですね、新しいことっていうとですね、やっぱりそのフーダニットと、まあ、あの M-Hypen の、 あの、はい、ジェーンさんとやってるとかですね、いろいろ新しいこともあるわけですもんね。
そうですね、これはもうあの、まあ、ジローが作ったそのゴーストっていう去年のシングルかな、
はい、
がもう本当に大きくて、うん、そのグレンに革命をもたらしたんですね。俺もゴースト路線で行きたいなと思って、あの曲に負けない曲をってことでフーダニット持ってって、
あ、そうなんだ、
そうで本当だったらその路線で全部アルバムをと思ったんだけど、なんかいろんな30周年ってこともあるメンバーの気持ちとか、はい、メンバーのある種の行動みたいの見てて、
はい、
あ、なんかやっぱり一回ポップに変えろうかなっていう、
あはははは、
そのデジタル路線とかハード路線はまたいつでもできるから、ある意味あの30年目のデビューアルバムをもう一回真剣に取り組むのもありかもしれないと、
は
い、
ああ、
はい、
なるほどね、
うん、これがグレーですよっていう、うん、
でバックトゥザポップスっていうタイトルがそこ出てきた、
そう、これはもうあのファイルの名前だと、もうとりあえずバックトゥザポップステーマでいきましょうっていうことで、あのメンバーと共通の、あのファイルがあのクラウドにあるんですけど、
はははは
で新しいアルバムとかいろいろ考えてたんだけど、はい、アルバムタイトルは、でもメンバー一致でこのバックトゥザポップスのままでいいんじゃないっていう、
あ、
変、もうストレートでいいよねっていうふうに言ってくれたんで、じゃ あ, あ、じゃあという、
そういうファイルがあったんだ。
本当はね、グレイゴーホームにしたかった
の。ゴーホーム最後にありますね。ゴーホーム、ね。
それが名残、名残、名残、名残ね。だけどゴーホームはなんか今昨今のいろんな移民問題とか、世界中の情勢を鑑みて、それはちょっと強すぎるんじゃないかってことで、ボツになりまして。
拓郎さん選ばれてる3曲目がこのブライトンアップなんですが、
はい、
これももうあのポップ、バックトゥザポップそのものなところがある感じだなと思ったりしましたけど、
このサビも随分とあっちこっち嫁いでは離縁され戻ってきたこれちなみにフーダニットのサビでもあったんですよ。ブライトンアップのサビはもともとはフーダニット家に嫁いでたんだけど、やっぱりうまくいかなくてあの 実家に戻ってきて、でこんなに気立てがいいメロディーなのになんでそうなんだと、分かった、よし、お前にふさわしい A と B を連れてくるって言って書き直して、
ちょっとコラージュ感がある気もしたんですよ。
そう、コラージュ感まさにもうさすがですよ、武さん。これはしかもね、イントロも2部、3部に分かれてるんだけど、これも本当に俺の無茶ぶりで、イントロはレベッカみたいにしてほしい。
お
もうあんなカッティングを俺が弾きたいから、俺がカッティングを弾きたいからそういうイントロにしてくれ、
はい、
印象的なメロディーもつけてくれ、でも A メロはこうだよ、うーって言いながら3日後ぐらいにこのアレンジができてきて、
あの後ろで流れてる英語のこう、まあ、歌もあるでしょ、う
ん、あれは日本語訳にすると、あの30年間僕らは小さなものを探し続けて今に至るみたいな、そういうようなことを歌ってるんだけれども、
あ、そうなんだ、
はい、フォーサーリーヤーズから始まって、はい、まあ、実際グレーってそんな大きなことよりなんか小さな楽しみを積み重ねて、そこを大切にしてきたような気もするので、なんかこのアンセム感はいいかなと、こう宣言じゃないけど、
それはこう隠しあの、まあ、ボーカルみたいな形に
まあ
してるのはやっぱり、
あの30年頑張ってきましたみたいなことあんまりね胸張って言うのもなんかちょっと無粋な感じもするし、
ああ、
なるほど、歌詞にだから載せるの恥ずかしくてやめた。
それでもこうもう本当にもうあの集中して何度も聞き返すと、はい、それは言葉で聞き取れますかね。
聞き取れるじゃないですかね。
あ、じゃあ
テルの発音に問題がなければわかりません。
なるほどね。でもこのブライトンアップのこのボキャブラリーもね、ちょっとこうこれまでにない、こういうポップな曲にはあんまりないボキャブラリーなところがあるんです。
そうですか。そうかな。でもあの今回全部の曲に言えるけど、はい、なんか、ふとこう口ずさめるような、うん、本当にもうその辺にある言葉たちに新たな役を与えるっていうのが、まあ、さっきも言ったようなテーマだったから、あの、うん、こうあえて例えば難しいテーマが後ろに隠れていますよとかそういうのは特になく、
はいはいはい、
やっぱりあの励ましたいんだったらあなたのそばにいるよ、もうこなんていうの、
はい、
あなたならできる大丈夫みたいなことは素直にこう伝えたいなと、
はいはい、なるほどね、
はい、
でレコーディングはあのみんなでこう、まあ、せーので集まれる機会が結構あったわけでしょ。
今回はもうコロナも明けて、
はい、
まあ、元々のデモテープは去年の夏ぐらいにロスにいたので、
はい、
曲のアイデアが出たら久しに送って、上がってきたやつはジロに送って、はい、今度テルに仮歌歌ってもらってっていうので、設計図自体はもうかなり密に作って、
はい、
で今度はやっぱりそこからはもうバンドのお楽しみ、
はい、
スタジオに入ってワイワイ、
はい、
それをちゃんと正しくこう、うん、手順を踏んで、
はい、
健康的にアルバムまで行きましたよ。
健康的にね、
もうちゃんとディスカッションもあれば、
はい、
あのテクノロジーに頼るところは頼りましょう、はいはいはい、で当然ご飯の時間なので5時半には終わりましょう、
あ、なるほどね、
お家に帰りましょうっていう、
あ、はい、
そういう元のようやく元のペースに戻りましたね、コロナ禍以降の、
なるほど、ね、
レコーディングっていう意味では、
まあ、この、はい、なんて野蛮にエクスタシーのこのエクスタシー時代にはそんなことはありなかったっていうことですよね。
うん、そこは気になったんですけど、あえてやっぱりもう自分のその表現欲求に耐えられず、エクスタシーという言葉を使ってしまいましたけどね。
これ誰が聞いてもそう思いますよね。
違う、タケさん違いますよ。エクスタシーレコードとは関係ないですよ。
関係ないの？
ないよ。
だってあのぶん殴らいの話とかビンタの話とかあるじゃないですか。
いや、それはただの架空の男女からな。こんな揉め事をしていて、お互いの愛をもう一回見つめ直すという。そう。本当に。考えすぎです。そんなことはない。ただのポップス。
あ、それはっきり言った方がいいですね。
誰に？
あの、リスナーに。
あ、リスナーにね。
きっとそうやって聞く人多いですよ。
いや、武さん、30年って長いよ。
はい。
みんな知らないよ。レーベルの名前なんか覚える？だって。
ああ、
でも知ってるか。武さんなら知ってるか。
だってハイトダイヤモンドのロマンスロジーも出てるわけだし。
グレーファンぐらいだよ。
グレーファン知ってますよ、それは。
あの、声を大にして言いますけども、ただの 歌なんで、そんなもう特定の人物団体とは関係ございません。
はい、
はい、
そういうアルバムで、拓郎さんが選ばれている4曲目が、その恋は綺麗な形をしていない。
俺これは竹さんには分かってもらえるんじゃないかなと思うんだよね。
はい、
俺ね、LR っていうバンドがすごい好きで、
お、はい、
で、まあ、そのメロディーとか詩のポップさとか、うん、そのいわゆるそのいわゆる洋楽をバックグラウンドにした、
はい、
すごいソフィスケートされた感じが好きなんだけれども、メロディーなんかはもう本当にもう恥ずかしいってぐらいポップで突き抜けてるんだけど、それをいわゆる音域定位、
うん、
音で工夫することで全然甘すぎないっていう、うん、
はい、
うん、ちゃんとこれね、エンジニアの工藤さんと何 5,6 年かけて到達したミックスなんですよこれ。
あ、ミックスの問題。
ミックスの問題、もう例えば俺もエルビス・コステロとか好きだけど、
はい、
メロディーだけ取ってみたらとんでもないもう恥ずかしくなるようなキャッチーなものも、うん、コステロのあのアトラクションズとかのバンドとか、はい、そのミックスとか、はい、それで全くもって聞こえ方が変わってくるっていうのをずっとやりたかったの、うん、だけどどうやっていいか分かんなくて、今まで何年も何年もで、それこそ LR をはじめとするいろんな J-POP の、
はい、
曲を聴いて到達した一つの俺の最高点、このいわゆるミックスという意味だよね。
なるほどね。
例えば Beautiful Like You という曲があって、この曲のタンタンタタンタンっていうメロディーができた時、なんてかっこ悪いんだと思ったのね。いなたい、もう甘、うん、もう砂糖振りかけすぎたような、
うん、
だけどそのビューティフルっていう言葉がハマった時とか、
はい、
やっぱりバンドが30年やってきたそのある種の苦味みたいなものを追加した時に、
はいはいはい、
そのメロディーは恥ずかしくなるから、恥ずかしくなくなるから、
うんうん、はい、
あ、そういう意味では今まで本当はいい舞台を用意してあげられたメロディーも、
うん、
はい、こっちの問題でこうスポットライトを当てられなかったなっていうような反省点も見えたので、
はいはい、
また次からグレーもっと面白くなると思いますよ。
お
ー、もっと振り幅こう大きく活動できそうな気がしてきた、
はい、
このアルバムをきっかけに。
振り幅、
はい、
あ、
だってもう振り幅って意味では今年の夏ね、
うん、
テルが函館の港祭りで、
はい、
出汁の上で、
あ、ニュースで見ました、
イカ踊りを踊った瞬間、
はい、
グレー無敵だなと思ったんですよもうイカ踊りを楽しそうに踊るボーカリスト、
はい、
俺下で見てたの家族とおお、これはもう俺の引き出し何歩開けても多分彼はもう、それに100点の答えを出してくれるだろうなと。
あ、
どんなかっこいいメロディーも、どんないなたいメロディーも、
は
い、どうでもいいと。もう、うん、これはもうある種の生命力の勝利というか、
はいはいはい、
うん、音楽がなぜ音楽たるゆえんなのかっていうのを、イカ踊り見て思ったね。
テルさんの時も海峡の街にいて6曲目、これテルさん選んでるので、じゃあその話はテルさんにお聞きしますけど。
ああ、ぜひぜひぜひ。もうね、それこそさっきのシティポップの話じゃないけれども、シティポップの真逆のグルーブが盆踊りじゃないですか、
うんうんうん、
もうとにかく頭を強調、ドンドンガドンドンタドン、
16っぽくないみたいなね、
もう16なんか何者だっていう、
はい、
いやでも最近そのドラムの永井さんと、いわゆる、はい、いわゆる西洋のグルーブとその日本のグルーブの話をよくするんだけども、
はいはい、
もうそろそろ13の日本のグルーブを誇っていいのかもっていう、
あ、
それは、
うん、
あ、この間その真田広之さんの将軍が、
う
ん、
はい、
エミー賞を14冠とか取ったけど、
はいはい、
もう日本人キャスト6人で、はい、日本語が7割、
うん、
それが全米で受け入れられるっていうのは、これ説明がつかないですもんね、もうね、
うん、
英語を学んで、
うん、はい、
ようやくそこで演技に結びつけて、
はい、
で頑張って頑張って跳躍っていう時代じゃないとするならば、
はいはいはい、
うん、そういう意味ではJ-POP にもっとチャンスがあればな、
うん、
J-POP、J-ROCK に、
はいはいはい、
それはロスにいてすごく思いますよ、
はい、 あ、なるほどね、うん、まあ、この J さんと一緒にやってこのアルバムでね、はい、まあ、あの一緒にやったりしてますし、こう夜遊びがああいう形で世界でみたいな、そういう中でのグレーみたいなことって今後、まあ、僕らがどこに行くべきかみたいなのを考えたりするんですか。
やっぱりあの
K-POP があったり、
まあ、例えばピュアソウルっていう曲ができた瞬間にある種あれはもう俺たちにとってのその洋楽とかロックへの憧れとかとの決別の歌じゃないですか。
うんうん、分かる分かる。
もうね、UK パンクが発祥したのはその背景にイギリスの失業率があって、それの不満から若者たちのエネルギーが音楽に向かった時パンクが生まれるみたいな。うんうん、だけど、幸か不幸か俺たちは80年代そこそこ裕福で特に社会に不満もなく、
はいはいはい、
それでも憧れとしてのロックっていうものをずっと追求してきたけれども、うん、やっぱりギター一本でねポロポロ歌ってもそこそこいい曲なピュアソウルってものができた時、もうどうしていいか分かんないけど、
うん、
あの曲は俺たちをグレイっていうジャンルに導いたもんね。
なるほどね。
やっぱりもう洋楽コンプレックスももうそもそもないし、洋楽への憧れもないようなそんな俺たちの世代が、
うん、
じゃあ次に正しく向かうべきはやっぱり J-POP、J-ROCK の成熟じゃないですかね。
その恋は綺麗な形をしていないわ、そういう入り口になる。
そうですね。だって今時 A、B、サビがあって間奏があって D メロがあってギターソロがあってギターソロが2段階に分かれてるなんて Spotify の上位には入ってないしかも6分とかね
で、みんなイントロないしなみたいな、やっぱ、ね、
でもそれは俺たちがほらある種30年間かけて築いてきた道、かつこれから歩むべき道は、はい、あの自分たちが見つけた信じたものをコツコツと精度を上げていく、
うんうんうん、
それが今あの与えられたグレーの使命のような気もするしね。で、なるほどね、喜んでそれを引き受けるメンバーたちもいるので、
うん、なるほどね。
それはバックトゥザポップス、うん、ポップス、自分の中では坂本龍一も尾崎清彦もレベッカもスライダーズもストーンズも、
はい、
うん、ビートルズも全部ポップだからポップス、
はい、うん、
その先人たちからの影響をようやく語れる時が来たって感じですかね。音で
頼もしいアルバムが完成しました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。